はい。というわけで、2部なんですけれども、2部の収録更新が、先週に引き続き木曜日と、なっております。月曜収録更新だっつっておいて、木曜日。本当に申し訳ございません。笑っちゃダメだよね。本当に申し訳ございませんな。ま、なっと。まあ、いないでしょうけれども、もし万が一待っててね、チェックしてくれたりする人がね、毎日のようにいたら本当に申し訳ないというところなんですけれども、ほんとさ、腹立つよね。でさ、本気で怒りが湧いてくるとさ、もう、どうでもよくなってくるし、家帰ってきてからもう何にもやる気起きない。寝ようって思う。本当に辛い水曜日だったなっていう ことを思いますが、まあ今日木曜日ということでね、だいぶ遅れましたけれども、申し訳ございません。というところでございますが、ですね、今週、ちょっとコーナーじゃなくてメールの方を、いただいておりますので読んでいきたいなと思います。愛知県のカイザさんからいただきました。先週ですね、僕ちょっと遅刻、なんていう話をさせていただきましたが、それでメール送ってくれよ、みたいなことを言ったらカイザさん送ってくれたわけなんですが、こう見えて私、遅刻はよほどありませんのよ。でも最近お腹の調子がよろしくないので朝は苦手です。お腹の調子どうですか？ビフィズス、生きてますか？ということで、いただきましたけれども。まあ、遅刻はないということですが、お腹。これね、すごくよくわかるというか、ちょっとさ、まあもう、あれですよ、小学生とかじゃないから、別に職場でね、うんこしようが何しようが、さほど気になりはしないじゃない。昔のその、小学生の、わあ、あいつうんこ言ってるぜ、みたいな、そういうノリもないしね。全然問題はないんだけれども、なんとなくさ、やっぱ、家でするのとさ、外でするのって落ち着き方が違うじゃん。うん。だからそう、できることなら家で、済ませていきたいなっていうのがあるんだけれども、なかなかこう、お腹の調子によってはこう、うまくいかないとか。まあ、それですね。まずお腹が下ってるとき、は、そこを家で、汚い話ですね。申し訳ないですけども、家でこうお腹が下ってると、どうしてもこうトイレが近くなるというか。今行って大丈夫か？ちょっと落ち着いて大丈夫か？みたいな。のとか、こう、時間気になるんだけど、あら、お腹痛いし、なんか出そうだし、みたいなので、すごく外に出れないみたいな時もありますし、逆にさ、出ないっていう時、便秘とかそういうわけじゃないんだけど、なんだろうな、生活リズムが狂ってるというか、その夜寝て、朝起きたら大きいの出ますよっていう生活サイクルならいいんだけども、なんかちょこちょこ変にずれてくるとさ、夜したくなるじゃん。で、朝出ないみたいな。出したいんだけど出ないみたいな。これもね、非常にイライラする、ものになってまして。まあ、それがですね、遅刻の原因というわけじゃないですけども、なんかこう、すっきり、余裕を持って職場に行けなかったり、学校に行けなかったり、なんてことあるんじゃないかな、なんてことを思いますが、遅刻の話がね、うんこの話に変わっていきましたけれども。今日ね、僕、この後、また送別会なんですよ。まあ、送別会っていうか、ちょっとした職場の仲いい人たちの飲み会で、こう、職場を辞める人がね、今まで8人くらいで飲んで中で、2人が職場を辞めると。で、1人がもう結構関東に行っちゃうのかな。で、もう1人は、まあ、盛岡ではあるけれども、なかなかこう、飲み会とかできなくなる。で、その2人が抜けることによって、まあ、今この、職場で仲良く飲んでた人たちで飲むのもそんなに多くはなくなるんじゃないかと、いうところでね。まあ最後くらいだし行こうかなと思ってたんですが、まあその昨日の怒りとか、まあそのね、一緒に飲む人たちに怒りは関係ないんだけれども、こう、自分の時間が全くなかったわけ。怒りで昨日は、もうほっとりすぐ寝たから。にもかかわらず夜中さ、ちょこちょこその背中が痛いっていうのがあって、目覚めてさ、うまいこと睡眠取れてないでしょ？で、今日になってさ、まあ起きる時間も遅かったし、まあ先ほどまで盛岡大学附属高校の試合をね、甲子園やってたんですよ。負けてしまいましたけれども。それ見てたんで、こう、プロ野球スピリッツを買ったはいいけれども、まだ、あんまりやれてないとか。もうちょっと自分の時間欲しいなっていうところで、飲み会に行くことで、まあ、短くても2時間、まあ3時間、4時間は潰れるわけじゃん。で、しかも明日仕事じゃん。その明日仕事で寝坊したくないじゃん。で、飲みに行くとかそういう話がですね、よく広まる職場なんですよ。だから、ああ、あいつ飲みに行って遅刻したんだなって思われたくないじゃん。新しい上司来るしね。初顔合わせだしね。まあ会ったことはあるんですけど、そういうのがあるからさ、正直行きたくないっていう気持ちがすごく強くなってて、寝坊じゃないけれども、もう、いっそのこと今から寝てしまおうかなっていう。今から寝ちゃえばもう電話もね、まあ鳴ってるけども、まあそれくらいじゃ起きないくらい眠い感じもある。 まあ、なんか自分の中で、あ、ごめん、寝ちゃってたっていう言い訳を使えやしないかと いうことを思ってまして、まあ、選手、その寝坊とか遅刻の話でですね、僕は遊びと仕事には遅刻したことがないと。ただ、まあ、学校とか、まあ、遊びでもですね、意図的に遅刻、ことが多々ある、わけですけれども、今日はまあ、遅刻どころか、寝ちゃってもいかねっていう手段でもいいんじゃないかな、なんてことも 思っています。本当に金もどんどんなくなっていくしね、よくないよね。しかもさ、なんて言うんだろう。僕らが住んでるところって、居酒屋っていうものが非常に少ない土地で、1軒、2軒、3軒。まあ、3軒ですね。で、1軒前あったんですけども、なくなっちゃって、もう1軒あったんですけども、なくなっちゃって、3軒しかなくてですね。まあ、そのうちに、なんて言うんでしょう。飲み放題とかやってるような店が1軒だけ。で、もう1軒はちょっと高い店ですね。料亭とかそんな感じではないですけども、ちょっとお高めな店。さらにもう一軒はこう家庭でやってるようなところなんですけど、あんまこう飲み会とかで使う場所でもない。まあ、少人数で行くならいいんだけどね、みたいな。家庭的な飲み屋みたいなのがあるんですけど。だから選択肢として一つしかないのよ。近場で飲もうとすると飲み放題がある。要するにこの前も行ってんだよね。また行きたくないのよ。だんだんその居酒屋の人ともさ、仲良くなってきてさ、あそこで働いてますよね、なんて。もうね、正直、うんざり。しかもね、こんなこと言いたくないけど、そこの酒はね、あんまりいい酒を使ってないせいか、すごく酔いやすいのがあって。かといって、ちょっと遠くまで行くと、明日も仕事の人も多いんで、僕も含めて。あんま遠くまで行くと今度めんどくさいなっていう、タクシー使わなきゃならないし、金かかるなっていうので近場で飲むんですけど。本当にね、なんだろう、この時期ってさ、よく聞いてたのよ、昔。その歓送迎会だ、まあ、お花見もすぐあるわ。だね、よく飲み会があるな。まあ僕には関係ないな、なんて思ってたんですけどね。自分の身に降りかかってきてますと。ということでございますが、さらにもう一通、カイザーさんからメール来ております。まあこれは遅刻とか寝坊とか関係ないところなんですが、先日、駅弁クラブという CS の番組で、そんなんあるんだ。CS ってほとんど見ないから。啄木弁当と前沢牛飯をレポーターが食べていましたと。冷麺の角的がお弁当に入ってたり、美味しそうでした。橋の近くでロケしていたので、多分僕らが宿泊したホテルの近くだと思います。ということで、啄木弁当、何が入ってるんですかね。僕ちょっと今検索してみますか。珍しいな、僕がこう、ラジオ中にキーボードを引っ張り出してきて、検索するっていうのもめんどくさい気がします。めんどくさいじゃねえや。珍しい気がしますが、啄木弁当、果たして何が入ってるのか。石川啄木、ありました、ありました。地産地消駅弁、世界量日本、生産量日本一の雑穀や冷麺まで、までしか見えてませんけれども。中身が、三陸産鮭の西京焼き。西京焼き？ 岩手県産祝い鶏のつくね。岩手和牛に、しめじ添え。盛岡冷麺。冷麺が入ってる。角的添え。煮物。一口にしん。岩手県産山菜。岩手県産、何大根って言うんだ、これ。あと、高温のものとかなりのボリュームですが、駅弁にしては野菜の量も多く、ヘルシーと。下の段、岩手県産一目惚れと十二穀鶏飯。ということで、結構豪華。まあ、めっちゃ茶色いですけどね。彩りという意味では、よくわからない。そして、この記事を書いている人、のブログを見ますと、なぜ啄木弁当？ どこから啄木が来たのかがよくわからない、ところで、ございますだそうで。一応今年で、作ったのが一躍の砂発刊から100周年ということで作られたものなんですかね。2010年の記事でございますけれども。まあ、冷麺が入ってるっていうのは驚きですけども。カイザさんのね、文章を見る限りですと、なんか、角的だけ入ってんのかなと思ってましたが、どうやら冷麺もがっつり入ってる ような、弁当に冷麺、果たしてどうなんだろうっていう気がしまえるよね。駅弁とかね。やっぱさ、こう、どっかに旅行行って、まあ、新幹線の中で弁当を食うってなった時に、まあ、僕あんまり新幹線の中でご飯とか食わない。まあ、その土地に行ってから食えばいいやって思うんですけれども、盛岡から駅弁買ってくってことがまずない。っていうか、今まで一回もないよね。例えば東京から帰ってくるときとかに駅弁を買うっていうことはありました。まあ僕は関東から帰ってくるときは必ず崎陽軒のシウマイ弁当を、まあ、これも完全にゆずの影響ですけれども、崎陽軒のシウマイ弁当を買って帰るっていうのはありますが、盛岡からこう買っていくってことはないので、盛岡の駅弁、岩手の駅弁って何あるんだろうなっていう、すごく、てかよくわからない。 あのね、三陸でね、なんか、それこそ海鮮弁当みたいな、ものすごい豪華なのがあるみたいなのニュースで見たことはありますけども、まあ、前沢牛も、そうですね、有名どころなので、まあ、盛岡の、盛岡駅行って駅弁見てみるっていうのも意外と面白いかもしれませんけれど、まあ、橋の近くということで、旭橋かな、中野橋は違うな。海運橋、旭橋の後何や、夕ヶ瀬橋。まあ、その辺、まあ、盛岡、夕ヶ瀬まで行くとちょっと遠いか。盛岡駅付近の橋といったら海運橋、旭橋あたりで。まあ、海田さんが泊まった、ホテルは旭橋なんかの近く。まあ、あの、材木町に近いところなんで、そこら辺で撮ってたのかな、なんてこと思いますが、まあ、CS の番組、その番組ちょっと気になりますね。どんな人がやってたのか。それも今一緒に調べてみりゃいいんじゃねえかと。ネットならではの、ことをやってみようじゃないかということで、ちょっと気になるんでね。ただ CS 見れないんでね。調べたところで見れるかっていう、フジテレビ版か。朝日橋、じゃねえや。鉄道クラブ。なんかいろいろ、あ、お船と、船サバの押し寿司なんかもいろいろ乗ってるような感じがありますね。これ本当にそれか？その駅弁クラブか？うん、わかんないですけど、なんかこういう CS 番組って意外と面白かったりするの多いんでね、見たいなと思うんですが、そういえばさ、CS じゃないけれども、ネット番組で、まあ昨日の夜ですよね、水曜日の夜に重大な発表がありましたというか、ナインティナインの矢部浩之さんがご結婚と、いうところでですね、なんでしょう。まあずっとね、僕はナイナイのオールナイトを聞いてきたので、ちょっとね、オールナイトで発表して欲しかったみたいなのは多分、ナイナイのオールナイトリスナーなら、誰もがちょっと持ってるところなんじゃないかなっていう、思ってるんじゃないかなっていうところなんですが、今日のね、深夜、まあ日付変わって金曜になりますが、木曜25時からですね、ナインティナインのオールナイト日本ありますので、それがどんな放送になるのか非常に、楽しみですね。ただ僕は多分、酔っ払って帰ってきて、速攻寝ると思うので、後日、録音したのを聞くことになるとは思うんですが、本当に矢部さん、結婚、ご結婚、おめでとうございます、ということでございまして、そんな感じ。思ったより12分くらい喋った。意外と喋りました。まとまりはなかったと思いますが。さて、ここらでミニ番組、久しぶりですね、2部のミニ番組。ずっと僕は連絡忘れだったりとか、番組が短かったりしたっていうのもあるんですけども、ミニ番組行ってみたいと思います。今週、ナベキュー、になります。ナベキューの、なんだっけ、ウィンディストリートか、になります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、ナベキューの、ウィンディストリートです。というわけでね、あのね、3月16日に行われた、僕がこの1年間通ってきた、渡辺エンターテインメントの、まあ、放送作家養成所の、卒業プレゼンが3月16日に行われました。まあ、その卒業プレゼンっていうのは、まあ、要するに渡辺エンターテインメントと、まあ、他に大きな、放送作家の会社、まあ、これライターズオフィスっていう、まあ、会社なんですけど、その2社が、まあ、見に来た、まあ、公開オーディションみたいなもので、まあ、それが16日に行われましてね、まあ、それ一次試験だったわけですけど、まあ、それを、無事通過しました。今日、これ収録してるのが26日なんですけど、無事にね、メールで、両方とも受かったよっていうのが来まして、まあ、なんとか、最初の難関を突破と、いうなことなんですかね。まあ、噂に聞くにですね、その、試験でドキドキしてて、まあ、いろいろプレゼントとかして、まあ、面接も軽くして、終わった後に、まあ、5人ぐらいで喋ってたところ、一人がすごい冷静だったんですよ。なんか知んないけど、すごい冷静だなと思って、お前なんでそんな冷静なんだと聞いたところですね、どうやら僕たちのコース、まあ放送作家コースっていうのは二つに分かれて、ただの放送作家コースと、作家総合コースっていう二つに分かれてるんですよ。ただの作家コースっていうのは、まあ、週に2時間に2コマしかなくて、作家総合コースってのは4時間4コマあるんですけど、僕は作家総合コースで4コマの方にいるんですね。 で、その4コマの方は、まあ、ただのサッカーコースに比べたら、授業時間が2倍なわけですから、要するに、お金を2倍払ってるんですよ。要するに、お金払ってるところは、もう一時はとりあえず、ほぼ無条件で、よっぽどひどくない限り、通過しさせようっていう思いがあるらしく、その、落ち着いてる人が言うには、僕は16期、渡辺エンターテインメントのサッカーコース16期なんですけど、その前の先輩の15期、14期、13期、12期、だーって遡っていくと、どうやら、その、サッカー総合コースっていうのはみんな一時を突破してると。まあだから、別にそんな、ね、ドキドキすることはないだろうと、その時言ってたんですよ。で、蓋開けて26日発表あったら、サッカー総合コースで、まあ卒業プレゼンを受けたのが15人いたんですけど、15人みんな受かってましたね。ただのサッカーコースは何人か落ちたみたいなんで、やっぱり足切りっていうかね、お金の力は偉大だなと思ったんですけどね。まあ4月に、20試験、30試験とあるみたいなんですけどね。まあそこが、まあ要するに、さっきのサッカーじゃないですけど、負けられない戦いが、まあそこからね、真剣勝負が始まるというわけで、ね、何するわけでもないですけどね、もうプレゼンっていうのは1年間の総まとめで、もうそれは1時に見しちゃったんで、2時からは何やるとか特に決まってなくてですね、まあ基本面接、まあどれだけ喋れるかとか、熱意があるのかっていうのをその一瞬で見せられるかっていうのが肝で、で、まあ当日になんか、急に課題が発表されるみたいなんですけど、ね、まあ逆に言うと何する準備もできないですよ。ただただドキドキして待つだけっていうね。いやードキドキなんですけどね。あ、まあそんなわけで野球が開幕ですね。西武ライオンズは、僕が大ファンの西武ライオンズは、中島選手がメジャーに行って、まあ、去年まで3番を打ってた中島選手が抜けて、で、4番を打ってた中村拓也選手、おかわりくんが、前半戦を怪我で全く出られないという状況で、まあ、要するに2枚看板が抜けたわけですよ。打点で言うと200くらい一気になくなって、まあね、小粒な打線になっちゃうと思うんですけどね。どうなるんですかね。で、その、西武ライオンズの開幕戦なんですけど、ね、この、卒業プレゼン、云々とか、二次試験の日程が決まらない、なかなか決まらないという状況がで、チケット取れてないんですよね。せっかく西武ドームで開幕戦を迎える、しかも2戦目が、雄星くん投げるというのに、まだ、チケットが取れておりません。なんていうか、その、二次試験に向けて急にね、なんか課題が発表されたりとかしたら、その、土日とか僕やんなきゃないですから。ねというわけでチケット取れてないんですけどね、多分まあネットとかで見ることになると思うんですけど、まあ今年もパリーグは混戦で面白そうだなと思ったんですけど、セリーグもね、まあ横浜ベイスターズがいろいろ打線を補強して、先発は補強できなかったですけど、打線補強してね、なんか面白い感じになりそうなんで、今年もプロ野球は楽しみになりそうだな、という感じですね。あとは何ですかね、特にはないですね。あ、相武咲さんが短期留学しますね。そんくらいです。あとラジオが改編しますね、4月期にね。結構大規模な改編がありますんで。まあ、そこら辺については、おすすめのラジオなんかは、次回の、この、ナベキューさんのウィンディーストリートで、まあ、紹介できたらいいな、と思います。もしくは、僕の進路が決まった瞬間を、お伝えできればいいかなと思います。というわけで、ナベキューのウィンディーストリートでした。
はい、ナビキューどうもでした。っていうか、マジで？アイブサキ短期留学すんの？知らなかったんだけど、どこの国なんだろうね。すごく気になりますけどね。まあ、これは調べなくていいかなっていうことを思いますけど。あとは、なんですか、なんかちょっとね、そこまで話していいのっていうことを話してましたけども、いろいろと。あの、放送作家関連のことについて。まあ、次回になるのか何になるのか、詳しい話、いろいろまた聞きたいな、なんてこと思いますし、ラジオの改編情報。こちらも気になりますね。まあ、僕は基本的に自分であんま改変情報とか調べないんで、なので乗り遅れること非常に多い。で、乗り遅れた結果、もういいやって思ってしまうタイプなんですけれども、まあ、ナビキューにね、まあ、次回の放送なりなんなりで、こんな改変情報、改変あって、この番組面白そうだよなんて話をナビキューから聞いて。そこで聞いて、改めていろいろラジオ聞いてみようかなってことを思うんですが、その、ナビキュー今東京に住んでるからさ、東京でしか聞けない番組とか喋るじゃん。こっちだと聞けないんで、まあ、ラジコはあるんだろうけど、なんかね、いまいちラジコって何なのかもよくわかってないところがあるんで、ねえ、なんかこう、いまいちなーっていうところで、まあできれば、僕はそうですね、岩手の番組でなんかこう改変があるのかどうか調べてみて、面白そうな番組ないかななんて見てみたいかなとは思ってますし、あとは野球ですね、開幕です、明日です。いよいよ開幕というところで、まあ、西武、もうそうですけど、僕の場合は広島カープのファンなので、ちょっとね、広島カープは大幅な戦力補強というところでなかったので、まあ、ルイス選手を、取ってきたくらいなもんかな、今、開幕に影響のありそうなところでは。なので、こう、現有戦力の底上げというものがね、課題、ではあったわけなんですが、まあ、どうなってくるか。まあ、怖いのはあれですね、長川選手が調子良かったことですね。オープン戦で。これもシーズン通してね、調子良ければいいんですけどね。まあ長川選手、まあいろいろこう、広島ファンっていうか野球ファンからするとまあいろいろ不安でしかない部分もあるんですが、ぜひとも頑張ってほしいなと。あとこれ僕が今年の広島が上位に行くためにというところで思ってるところが、まあピッチャー陣がね、非常にいいピッチャー陣、まあ WBC、ありましたが、前田健太投手を中心にですね、非常に駒は揃っているわけなんですけれども、まあ打撃の方がずっと毎年問題があるという話をしてましたが、まあ野村監督が今年のキーマンは堂林だと彼にやってもらわなきゃ困るなという話をしてましたが、僕も堂林選手がキーマンだと思っておるわけなんですけれども、もちろん打ってくれることに越したことはない。ですが、万が一去年のようなことになった場合、まあ、ホームランは確かにチームで一番打ちました。打率2割4分くらいですか。ですが、その三振とエラーが飛び抜けてと多かったというところがありましたけれども、もしも今年もそのような状況だったら、いくら人気選手とはいえ、恋のプリンスと言われてるとはいえ、堂林選手を外す勇気、二軍に落とす勇気、これが広島が上位に行くための鍵なんじゃないかなと僕は思っております。打てばいいんですよ。打てば、もちろん、しっかり打ってもらえれば、活躍してもらえれば一軍で返すためでね、行くことはもちろんなんですけれども、去年のように調子が悪かったりとか、まあ、エラーが目立つとかですね、そういうことがあった場合は、下に落とす、これが必要となってくるんじゃないかなと。去年1年は我慢して、使い続けました。経験ということもあって使い続けましたけども、今年はそれは許されないぞ、と、いうことを思ってまして、見たいんですよ。一軍で見たい。何かを期待させてくれる選手なので、見てはいたいんですが、一回鍛え直すことも必要。体もね、もうちょっと大きくするのか、打撃フォームもしっかり直すのかわからないですけど、守備も鍛え直すのかわからないです。ですけれども、二軍に落とす。さらに、あの成績のまま今年もずっと試合を続けるようなら、周りの選手にも悪影響出てきかねないぞと。うん。去年ですら、ちょっと他の選手にとってすれば面白くない部分はありましたけれども、まあこれからのカープのね、スターとなる存在だということで、まあ、良しとされましたが、今年はそういうわけにもいかないぞ、というところがあるので。まあそこはね、いろいろ。まあこんな話をしても広島ファンじゃなければね。何でも面白くないと思います。野球で言いますと、開幕一軍メンバー発表されまして、岩手からはですね、まあニュースにもなってました。大谷翔平投手。今回は野手か、登録されたのは。大谷くんが、一軍、開幕一軍と、スタメンになるかどうかはわかりませんけども、期待したいなと。とりあえずは野手で、ということでございますが、そしてその、日本ハム、ですね、2戦目、てか開幕3カードで対戦するのが西武になるわけですが、2戦目が雄星投手ということで、菊池雄星投手対、大谷翔平選手、花巻東の先輩後輩対決というものが見られるんじゃないかと まあ、実際、学年的にはね、3つ離れてるので、一緒のチームでプレーしたということはないんですが、お互い意識するところはあるでしょうし、まあ、岩手県民としてはこれだけこんなに楽しい試合はないぞ、というところで。なんか、栗山監督だったらさ、もし開幕スタメンとかスタメンじゃなかったとしても、雄星が投げてるうちに、なんかこう、代打で大谷君を使ってくれるんじゃないかな、なんていう、そんなエンターテイナーなところも、栗山さんは持ってるんじゃないかなと思ってるんで、楽しみにしてるんですよね。あとは、パリーグですと、東北楽天、の銀次選手が、開幕一軍、多分スタメンじゃないかな、わかんないですけども、そして、ヤクルト、の畠山選手、こちらも開幕一軍となっております。まだ他にもね、岩手出身だったり、岩手出身はいないか 岩手のね、高校とか大学を出てる選手とか、岩手に関わりのあるプロ野球選手いますが、まあ2軍ですけれども、シーズン通してね、1軍に上がって活躍してもらえればなと。その辺もちょっと岩手出身の選手なんかも、もしこれ聞いてくださっててね、岩手に住んでない方でも、ちょっと注目して見てもらえればな、なんてことを思います。ということで、野球の話をすると長くなってしまいますが、ここら辺にして、このままエンディング、いきたいと思います。最近エンディング曲を流すのはね、めんどくさいと。いうところなんですが、次回の収録更新ですけれども、4月の1日ですか、エイプリルフールになります。4月の1日が確か月曜日だった気がしますけれども、この日の収録更新予定ですけれども、まあ 99% ね、取れない というのもちょっとね、4月の1日、1日という日がですね、とても忙しい日でございます。しかもその今のね、上司が、引き継ぎ期間で今上司が2人、上司っていうかトップが2人いる状況なんですけれども、4月1日がラスト、になる形になっているので、こういろいろ最後挨拶とかも、してきたいですし、というところもあってですね。多分、無理。なので、ちょっとね、ちょっとこう、やっぱ年度末、年始、年度始めなんていうところバタバタするなんてことを聞きますが、僕もそれに巻き込まれるような形になってますので、前日に取れれば前日に、ね、だ、だ、し、前日に取れれば前日に取りますし、まあ過ぎてもまあ木曜日まで、火水木、木曜日が確か休みになってるので、火水木、月火水木、日月火水木、この中でね、どっかで取れればいいかなって思ってます。アバウトですけれども。よろしくお願いします。番組ではメール待っております。投稿フォームもしくは投稿リンクマットは yahoo.co.jp から送ってきてください。まあ、普通オタ、コーナー、ミニ番組、何でも構いませんのでよろしくお願いします。というわけで、意外とコーナーやなくてもね、こんだけ喋ってしまうっていう自分に若干驚きはあるんですけども、今回はね、高槻弥生スペシャルと題しまして、お送りしてきました。弥生ちゃん可愛いよ、マジで。俺、弥生ちゃんになら給料の半分渡してもいいかなって思ってます。ということでですね、ここら辺で、今週は終わりにしたいかなと思っております。というわけで、お送りしたのは柏木夏目でした。